今日も台湾のとある一室で個人的見解たっぷりの話が繰り広げられています。台湾の彼と日本の僕、
今収録しておりますのが台湾の5連休最終日でございます。やっと連休が始まったのにあっという間に最終日です。明日からまた仕事を始めなくてはと思っている感じなんですけれども、どういう連休かと申しますとですね、清明節と言いまして、みんなで実家の方に帰って先祖代々のお墓をきれいにしましょうというような、そんな連休になるわけなんですけれども、日本語読みで言うと清明節と言ったらいいんですかね。ただですね、今の時代みんなで掃除するようなそんな大きなお墓を持ってらっしゃる方、まあ家というのはそんなに多くなくてですね、大抵はですね、大きな建物の中にロッカーのようにずらーっと小さなお墓が並んだ、そんな感じのところをお参りするというような方の方が多いみたいでですね、そういった方っていうのはもう先週の間に済ませてしまって、この5連休というのはプラスですね、有給を使って長期の海外旅行に行くみたいな感じの方が多いのかなと思ってるんですけれども、自分の友達もですね、日本旅行に行っているみたいで、インスタグラム上にですね、楽しそうな写真がたくさんアップされているのを見かけまして、もうそれを見るたびに羨ましいな、いいな、自分も久しぶりにまた行きたいなと思いながらもですね、こうやって5連休は一人でポッドキャストを収録しているというような状態でございます。はい、そんな今回はですね、お話しする内容はデザインと性別についてでございます。特に男性の方なんですけれども、男性専用のシャンプーとかボディーソープとか、そういったものを使っているでしょうか。自分はですね、台湾ではですね、なかなかこう男性専用の製品っていうのがそんなに選択肢がなくてですね、どうしても女性が使っているような製品も使わざるを得ないというような状況なんですけれども、ただですね、こういう生活を続けているうちに気づいたんですけれども、果たして男性専用を使う意味というのは何だろうっていうのもあるんですよね。もちろん何か成分的に男性専用でないといけないものがあるとか、女性のものを使うと肌が荒れてしまうとかっていうことがあれば、もちろん進んで男性専用を使ったりはするんですけれども、ただですね、そのマーケティング的に男性用女性用という分け方をしているんだったら、あえて男性用を使う必要はないんじゃないかと思うんですけれども、日本にずっと住んでいた時自分も思ったんですけれども、女性が使っていらっしゃるようなものというのは女性専用というわけではなくてですね、男性も一応使ってもいいんですよということではあると思うんですけれども、しかしですね、パッケージがピンク色だったり丸っこい感じだったり可愛いキャラクターだったりでですね、なかなかこう男性が手を出しにくいっていうような製品のパッケージが多いんですよね。だから男性は自然とというか、もう男性専用を選ばざるを得ないというような感じなんですけれども、しかしですね、男性専用ってもうこれも男性用というわけではなくて、ある程度男性用に成分を合わせてはいるものの、女性も使ってもいいということにはなっていると思います。というのもですね、女性用を使っているうちに気づいたんですけれども、やっぱり女性用の方がですね、選択肢がすごく多い。これはファッション業界もそうなんですけれども、羨ましいなと思うんですけれども、いろんなその形とかその機能とか色とかっていったようなことがですね、女性用の方がものすごく選択肢が多いんですよ。雑貨とかもそうですけれどもね、そこをなんかこう男性はですね、あ、これはもう女性用のものだから男性が手を出すべきものではないっていうようなことを、なんかこう固定概念があるからそこを遠慮しがちなんだけれども、いや、そこのドアを開けてみるとですね、新しい世界が待ってるよっ っていうことになったら、もっと男性もですね、そういった女性が使っているものを進んで使うべきなんじゃないかと思うんですけれども、ここがね、やっぱり男性が手を出しにくいパッケージとかになってしまっている、マーケティングがそういう性質になってしまっているのもですね、これはデザインの責任なのかなと思うんですけれども、自分がですねデザイナーとして仕事をしている際に言われることがあって、女性向けの製品やサービスっていうのは女性デザイナーが担当すべきじゃないかみたいなことがあるんですけれども、仕事を依頼している側の心理とかをですね考えてみると、そんな女性の好みなんて男がわかるわけがないというような、多少ですねその女性差別とまではいかないですけれども、異物を見るような感覚があるのかなというふうに思うんですよね。もちろんそのデザインをする際にはですね、ターゲットというのを考える必要があるので、そういった際に女性20代結婚しているのかしていないのかみたいなものをその製品によってですね分ける必要がある。その性別の時にですね完全に男女とこのいう2つにですね分けてしまうんですけれども、もうこの時代っていうのはどうなんでしょう、製品によりますけれども時代遅れなんじゃないかなというふうに思うんです。もちろんですねその男女の体の機能的に分けるべき製品っていうのはあります。女性の生理用品であったりとか、ブラジャーのようなものであったりっていうのはその完全に体の機能的に違ったりしますので、そういった感じのものっていうのは分ける必要はあると思うんですけれども、しかしですねデザイン的に女性に売りたいからとか男性に売りたいからということで分けるということに関しては、もうそろそろそんな必要もないんじゃないかなというふうに場合によってはですけれどもあります。学校の制服だったりランドセルだったりですね、特に子どもに対してですね男女分けしてきたがゆえにですね、苦しんでしまうという人たちもいるわけなんです。やっとですねその日本の映画界でもその性的マイノリティっていうのを意識し始めたのでですね、デザイン業界もですね意識の改革が必要なんじゃないかなと思うんですけれども、そのデザインの場合ですねこれ難しいのがですね、一デザイナーが私多様性とか性的マイノリティについて理解しています、なのでそういったデザインをしていきたいんですと思ってで意気込んで頑張ったとしてもですね、その上流という言い方がいいのかわからないんですけれども、デザインの場合はですね、クライアントがいて、さらに広告代理店とかがいて、で制作会社があって、それの孫受けとかいろいろとあったりするんですけれども、そういった場合にですねデザイナーっていうのはなかなかクライアントに意思を届けるっていうのが難しいんですね。クライアントが広告代理店とかに仕事を注文した時点でですね、代理店の担当者はですね、あ、この製品だったらこういうデザインとか雰囲気にした方が売れるよねっていうのを大体経験とかで分かっていたりするし、マーケティング部門とかがですね専門的に分析しているので、もうこういうデザインにした方がいいというアイデアは決まってたりするわけなんですよね。なのでデザイナーがいつもと違う雰囲気のデザインを出した場合にですね、これは女性に向けた製品だからこういうふうにデザインすべきじゃないという感じで、やっぱりね一デザイナーが強い意志を持ってデザインをしたとしても修正させられるというような状態が必ずあると思うんですね。まだまだですね広告代理店の業界も古いと思うんです。というのも、電通博報堂みたいな本当に広告代理店みたいな大きなところもあればですね、新聞社が持っている広告代理店というのもあるんですね。で新聞業界っていろいろと新しい情報を伝えるという媒体ではあるけれども、業界的にまだまだ古い体質なのかなっていう 場合もあるのでですね、さらに上司とかっていうふうになりますと40代50代ですね、まだまだ性的マイノリティとかが理解できない世代もたくさんいらっしゃいますので、そういった場合にですね、デザイナーの意思というのが通りにくいということもあります。自分もですね、いろんなコンペとかがあった時にですね、デザインをこういう感じでデザインしましたというような感じで伝えることもあるんですけれども、ただですね、もう大体広告代理店の意思で決まっているということが多いから、じゃあそういった担当者の方の意識を変えていくのかって言われると、なかなかね、先ほど上流下流というような言い方しましたけれども、本当に上の人というような感じなので、なかなか下の者が上の者に対して意見を申すということが難しいものですから、こう多様性みたいな便利な言葉を使うのはまあいいとしてもですね、なかなかこう具体的に性的マイノリティのことを意識したデザインというものを伝えるというのは非常に難しいんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、なのでですね、こういった意識の改革というのはですね、実際にその仕事の現場で変えていくというのは難しいので、個人が少しずつですね、社会に影響を与えていくっていうことが必要なのかなというふうに思っております。公式ブログでは番組に関係した情報を掲載しておりますのでご覧ください。ご感想ご質問がありましたら、ハッシュタグタイカレ日木をつけてツイートしていただくか、ウェブサイトのお問い合わせフォームからお送りください。今日も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。バイバイ。